ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあプー先生、もう12月31日、はい、
最後です、
ね、そしてもう今月はもうブワーッとももこさんとの対談がもうあっという間に4週分お話しいたしましたけれども、はい、やっぱりさすがでしたねプー先生、
はい、
ももこ先生、ももこさん、
ももこさん、
ももこさん、ももこ先生っても言っちゃいそうですけど赤ちゃんがいるお母さんもいれば、
そうい
ないお母さんもいれば、子育てしている人もいれば、もういろんな人がいるよって話ね、
はい、
してくださいましたよね。
もう本当にももこ先生です、本当に
、はい、そんな今月ですけど、はい、プー先生、ちょっと私事の話なんですけどね、はいはい、私保育士10年やった後も、うん、15、6年でしょうかね、乳幼児の赤ちゃん親子さんと携わることがたくさんあるんですね、
はい、
でその中でね、やっぱり赤ちゃんのママたちはちっちゃな月齢の時ほど、かわいいかわいい、生まれてきてくれてありがとうとおっしゃるんですけど、だんだんこう夜泣きとか、うん、
はいはい、
あの離乳食食べないとか、はい、コンセント触るとかってこう出てくると、はい、すごく相談事が多くなってくるんですね、
はい、
で、
はい、
この前あのちょっとお誕生会をする機会があって、1歳のお子さん、はい、生まれてきたばっかりの時のことちょっと思い出してみようとか言ったら、うるうるうるってするママとかもいてて、はい、なんか私1歳の子に怒ってばっかりだったかもとか言って、うん、あ、なんかいい機会だったななんて思ったんですよね、はい、先生、はい、もうたくさんの赤ちゃんのお母さんたちと携わっていて、そうですか、
そうですね、
うん、
いやね、うちはやっぱりこういろいろとこう、それまで何回も流産されたりとか、それから赤ちゃんの病気で亡くなったりとかね、上の子供さんがそういうことで来られてる方ってたくさんいらっしゃるんですけど、はい、まあ、本当にね、お腹の中で赤ちゃんが育っていくのをね、超音波で一緒に見て、あ、もう本当に元気で生まれてくれさえすればもういいんですとかね、もう男でも女でも何でもいいんです、もう元気に生まれてくれさえすればって言って、でその後また次の妊娠で来られたりした時には、上の子どうって聞いたら、もう本当にもうね、困ってんですよみたいななんか文句がいっぱい出てきたりとかして、
やっぱりそうなんですね。
でもさ、あの時はさ、うん、お腹の中からね、無事に生まれてきてくれたらいいって言ってたよねって言ったら、でしたねみたいな
ね、はい、ちょっとこう忘れちゃうんですよね、はい、この感情ってね、はい、なんで今日こう12月31日じゃないですか、
はい、
いろいろ振り返ってね、
はい、
1年間こんなことあったなって思えるような、
はい、
こうタイミングにしていただきたいですよね、お子さんいらっしゃる
親御さん
とか ね、
はい、
あとね、プー先生、中にはやはりこう欲しくても欲しくてもできない方も、
もちろんそうですね、
いらっしゃいますよね、はいはい、そんな方々ともたくさんやはり出会われてきている、
そうですね、だからもうなんか体外受精とかを10回やったけどなかなかできないとかですね、はい、こう何回も妊娠はするけど流産してしまうとか、そういう方もおられるし、なかなか本当に子どもさんとのね、ご縁が得られないっていう方もおられますね。
うん、
でもまあいろんな方おられるんですけど、私の友達ではね、なかなか子供さん恵まれなくって、養子さんを、
はい、
あの取られた方がおられて、でも本当に赤ちゃんの時から育てられて、もう本当の親子ですよ、うん、なんか何の不思議もないっていう感じで、本当に親子です。子供も親を親ともちろん思っているし、親御さんも自分の子供と思って、時には厳しく、時には優しくっていう感じで、本当にあの じゃないんだなっていうのを思いますね。
はい、やっぱり一緒に生きていくっていうところで、はい、ま、こだわるところとか価値観とかもまあ人によって違うので、うん、正解は何かわからないですけど、はい、ちょっと視野を広げてみたり考え方をちょっとだけ変えてみるっていうのも、うん、一つの選択かもしれませんね。
そうですね、
先生、
だからその、うん、できないってなるとできないことばっかりを考えてしまったりするって、それやっぱりこう人間ってあるじゃないですか、はい、その自分にはできない、あの人にはまた子供ができた、あの子3人目ができたんだってとかいうのがすごくそのなんていうかジェラシーというかね、うん、その自分にはどうしてできないんだろうとか、
なんか不甲斐なく思ってしまったりとかいうのもお聞きしますね。
でもうちの患者さんでね、もう本当に不妊治療に通い倒したけど、もう結局できなくて、もう夫婦でいいかもって、で旅行に行ったら自然できちゃったなっていう人もいらっしゃって、
ちょっと気持ちがファッと、
そうなんですよ、結局ね、そのもう気持ちがキーってなってる時は、そのできなかった、もういいやって諦めた途端にできたんですよこの子なんていう人もいらっしゃるんですね。だからやっぱり授かり物っていう言葉は本当だなっていうのをいつも思いますね。
本当ですね、はい、その時のタイミングとか、うん、自分自身の気持ちとかありますよね、うん、
はい、
あの12月31日ってこう除夜の鐘を聞きながらとかね、はいはい、一つ一つ自分が何をしてきたかななんて思い返したり、うん、まあ、そんな余裕がなく大掃除に追われている方も多いかもしれませんけれど、はい、なぜ自分がそう思っているのかとか、これからどうなりたいのかとか、うん、ちょっと違う視点とか意見を取り入れてみるっていうのも
そうですね、
いい機会かもしれませんよね、は
い、だからなんかこう自分がいつもいつもこう携わってるところとなんか違うところに立ってみて、なんか違う人と出会ってみたりとか、うん、違うところに行ってみたりとか、はい、っていうことでなんか急に視野が広がったりとか、自分ってなんてちっぽけなんだろうなんて思ったりすることありますよね。
だってあのいつだったか何ヶ月か前、先生のところにいらっしゃって、ちょっとハンデのある障害があるかもしれないっていうことを知って、うんうんで、うん、もう産むの諦めますって言ってた方がいらっしゃったってね、うんうん、はい、けれども何回か通うことで、うん、やっぱり産みたいんですってなって産みましたなんて話もありましたものね。
やっぱりね、それはやっぱり赤ちゃんを見て、でお腹の中でやっぱり、あ、自分のお腹の中にいるんだなって思ったら、その赤ちゃんの病気が決してこう悪いことって思えなくなって、うん、でお兄ちゃんお姉ちゃんとかがなんか、何赤ちゃん、あ、病気なの、うん、じゃあもう僕たちは守ってあげるよみたいな感じで、あ、なんか素直にそうやって言ってくれる子どもの言葉で大人が気づかされたみたいなね。大人はやっぱりいっぱい考えるじゃないですか。でもちろん考えてあげるのも親なんですけど、なんかそのお兄ちゃんお姉ちゃんの一言でなんか吹っ切れちゃって、っていう人もいますね。
上のお子さんから学ぶこともある、はい、ということですね。そうですね。この1年で私は、うん、まあ、1年4月からですね、うん、先生のこのお仕事、出生前診断というのは、はい、障害があるかどうかを見つけて、そこで諦めなければいけない親子さんたちのサポートをしているとばかり、申し訳ないですが、はい、思ってきたのですが、はい、今までは、はい、何回も何回もお話をすることで全くそんなことはなくて、はい、その選択をせざるを得ない人もいたとしても、はい、障害があってもそれを覚悟したり受け入れて、うん、幸せに子育てをされている方のサポートをしている先生なんだということが分かりました。
ありがとうございます、
はい、
本当にそう分かっていただけるっていうのが本当に嬉しいですけど、あのでもこれはね、私がサポートしてるって言うと偉そうに聞こえるんですけど、そうではなくて、もう本当にお母さんたちのね、はい、いやお母さんたちから私がもうサポートよりも学ぶことが多くてですね、本当にその子供の病気っていうのをマイナスとして捉えない、うん、逆にそれはいい個性であって、伸ばせるところをどんどん伸ばしてあげようとかですね、お母さんたちがそういうふうなポジティブな気持ちを持たれてなんか行かれてる姿っていうのはやっぱりすごいじんってくるものがありますね。
あの話ちょっと変わりますと、それこそなんか今占いとか数秘とか、まあ、いろいろあるじゃないですかね、はいはい、全然自分の子供と相性が合わなくて勉強しろと言ってもしてくれないって言ってたママが、はい、あなたのお子さんはなんか占いか何かでね、スポーツがすごく得意なんですよみたいなことを言われて、うんうん、勉強を進めなくなったらもう信じられないぐらいスポーツで進学校まで行けちゃったっていう人の話を聞いたことがあるんですね、はい、それと一緒でその子の本質や資質、本当のところを知ってあげるっていうところを、うん、お腹の中からできるってすっごいラッキーなことなんじゃないかなって思うんですよ。
本当にそう思いますね。 だからその親ってやっぱり自分の理想とか自分ができなかったことを子供に押し付けたりとかってこうしがちじゃないですか、だけどやっぱりその子が本当に伸びる目を育ててあげるっていうのがやっぱり一番いいのかなと、いうふうに思いますね。
ちなみにあの決してプー先生は占い師でも何でもないですけどもね、もうちゃんとした医療を使われて、ちゃんと先生として見てくれる、その先生に見ていただくっていうのは私はもう全ての赤ちゃんやママに体験してもらいたいことなんじゃないかななんて思って毎回お話をしています。でも先生の手が負えないので先生みたいな人が10人ぐらいいないといけないのかなとも思っていますが、さてプー先生、もう12月31日最後の最後になってきましたが、この番組を聞いてくれているママたちに、これからママになる方、ママになりたい方、一言メッセージをお願いできますか。
本当に1年振り返って、たくさんの患者様、たくさんの人とやっぱり縁ができました。でこの縁っていうのは、私あの赤ちゃんとの縁もあるし、赤ちゃんがお母さんのお腹に宿ったっていうご縁もあるし、それからその私がそのお母さんお父さんに会ったっていうこの縁もあるんですよね。だからクリフムの隣にお住まいになってる人でも、会わない人は全く会わないまま一生終わることだってあるわけですよ。でも飛行機に乗って沖縄や北海道や海外からわざわざクリフムに来られる患者さん、そういう人との縁っていうのもね、本当に不思議だなっていうものを感じるんですよ。
そうですね、そういう話聞いていると、今日あの初めの方でもお話しされていた血縁だけではなく、もう海を越えての縁もあるわけだし、
血じゃない、本当に人間って本当に心と心なんだなっていうのを本当にいつも思いますね。
また来年もいろんな奇跡のお話をお聞きできたらと思います。
ありがとうございます。
皆様良いお年を。
良いお年を。
この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。